どうぞ新約聖書最初の本です。マタイの福音書の1章をお開きください。週報には1章の22からとありますけれども、21節のところを今ご一緒に見たいと思います。主イエスキリストのご降誕の様子です。21節にこのように記されています。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。主の使いがヨセフに男子の誕生を告げました。マリアは男の子を産みます。実はこれは予言の成就でした。これまで我々2週間旧約聖書の中から救世主の誕生に関する予言を見てきました。最初に見たのは旧約聖書最初の本、創世記の3章の15節でした。エデンの園にあってアダムとエバが罪を犯したこと、そしてその後神が何をおっしゃったのか。3章の15節を我々見たわけですが、そこには救世主の約束がされていました。まず神がお告げになったことは、サタンとそしてエヴァたちの間に敵意を置くということでした。それはどうしたかというと、エヴァたちがこの救いに預かるからです。そのことを告げられた神、その後蛇の子孫と女の子孫との間に敵意を送って、神がおっしゃったことは、この後神の恵みを受け入れようとしないで神に逆らい続けるサタンの子孫たちと、つまりこの救いを拒み続ける者たちと、この救いを信じ、この素晴らしい神を信じ救いに預かる者たちとの間に敵意が存在するという話でした。それはこの歴史が証明しています。クリスチャンたちが多くの人々に憎まれ、多くの人々が命を落としました。ちょうど神がそのように予言されたように。そして最後にこのように創世記3章15節を教えていました。それは彼はサタンの頭を踏み砕くんだと。つまり生まれてくる彼、男子です。ある一人の男の子です。その存在がサタンに完全な敗北をもたらすんだと。サタンは思いました。人間を誘惑し、人間が罪を犯したことによって全てを私は支配するようになった。神の約束は、いや、後に、お前の頭を踏み砕く、そんな存在が誕生する。サタンのその束縛から人々を解放する、そのような人が生まれ出ること。ですからもうエデンの園から神は人間に一番必要な罪からの救世主、救い主の約束を与えられました。次に私たちが見たのはイザヤ書の9章の6節のところでした。一人の緑子が与えられる、一人の男の子が与えられる話が出てました。この緑子というのも、この男の子というのも、どちらも男性名詞の単数だって我々見てきました。つまりイザヤが予言したこと、イエス・キリストの誕生の700年ほど前に予言した内容はどうであったか。それは必ず一人の男の子が生まれるって、男の子であるって、しかも生まれるとか与えられるというこの動詞を受け身で記しているのは、これは神がなさる技であるって、 ある時に生まれた人物を神がお使いになるという話じゃないんです。神ご自身がある人物をこの地上に送られるという話です。でそのことがイザヤ書の9章の6節に記されています。ですから旧約聖書の中は今我々これまで2箇所見てきたわけですけれども、どちらの箇所も私たちに教えてくれたのは必ず救世主がお生まれになるという話です。そして今日のテキストをもう一度見ていただきたいんですが、マリアは男の子を見ますと言います。約束されていたその男の子の話です。必ず生まれると言われたその救世主、その男の子の話です。マタイが私たちに教えるのはその予言されていたその救世主がまさに今生まれようとしているんだと、そのことを言うわけです。ですからマリアは男の子を見ますと、一体誰から生まれてくるのか、そのことをマタイは教えてくれるわけであり、次見てください、その名をイエスとつけなさいって、この男子の命名についてこの記事は我々に教えてくれます。イエスと名付けなさいって、この男子の名は主の使いが、天使がヨセフに告げたものです。ヨセフ自身が命名したものではありませんでした。彼の名前をイエスとつけなさいって。このイエスという名前ですけれども、ユダヤ人の名前ヨシア、このヨシアというユダヤ人の名前のギリシャ名がイエスなんです。このイエスという名前の意味ですけれども、主は救い、つまり神は救いというそういう意味を持った名前です。で、旧約聖書の時代においてはこのイエス、旧約聖書ではヨシアですけれども一般的な名前でした。また初代教会の時代を見てもこのイエスという名前のついた人々はたくさん存在したようです。例えばルカの3章のところにヨセフの家系図が出てくるんですけども、そこにもヨシュアの子というふうに出てきます。ルカの3章の29節のところですが、そのヨシュアの子っていうところの欄外のところをご覧いただくと、そこにギリシャ語イエスというふうにおそらく皆さんの聖書には記されているはずです。またコロサイの4の11のところでもユストと呼ばれるイエスもというふうに書いています。ですから言いたいことは何か、イエスという名前は非常にポピュラーな名前でした。なぜかというと人々はこのイエス、ヨシュアの到来を待望していたからです。待ってたんです。みんな我々を罪から救ってくださる救世主のその誕生を待っていました。というのも詩編の130編の中にこういう神様の約束があります。7節のところにイスラエルよ、主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。8節に主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。っていいです。この約束は何かというと、もうすでに神が人間の罪から救いをもたらすんだと、私たち人間の罪が許されるんだというその約束が与えられていまして、ですから当然多くのユダヤ人たちはその救世主が来てくださるのを待ち焦がれていたわけです。さてこの主の使いはヨセフに対してその約束の救世主が実はお生まれになったんだ、その約束の救世主がこの世に来られたんだ、何のために彼が来られたのか、そのことがこの21節の後半に書かれてますよね。続けて見てくださいます。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。これがこの救世主イエスがこの世に来られた目的であると主の使いは告げました。主の使いが告げたことはこういうことです。皆さん、この生まれてくる男の子、この男の子こそ約束の救世主であること、 この方こそイエスと呼ぶにふさわしいお方、神は救いと、主は救いというその名に一番ふさわしい方だ。なぜならば、このイエスこそ、この男子こそ、あなたや私をその罪から救い出してくださる救世主だからと。それがメッセージだったわけです。じゃあ私たちが考えてみる必要があるのは、どのようにしてこの救世主が我々人間に救いを与えてくださるのかということです。そんないい話をする人はたくさんいたでしょう。またこれからも出てくるかもしれない。あなたに罪の許しを与えるであるとか、あなたに天国への切符を与えるなんていう人。問題は根拠です。何をもとにそれを信じるかです。主イエスキリストは信じるすべての人に罪の許しを与えてくれると言います。本当なんでしょうか。一体その根拠はどこにあるんでしょうか。主イエスキリストは信じるすべての人に罪からの救いを与えてくれます。主イエスキリストはこの救いをご自分の身代わりの死によって与えてくださるんです。言い方を変えますとね、皆さん、主イエスキリストはあなたの身代わりとなることによってあなたに救いを与える。そのことを聖書は私たちに教えてくれてるんです。ちょっといくつか聖書の箇所をご一緒に見てみたいんで、どうぞご開きくださいますでしょうか。もう少し新約聖書の後ろの方ですが、ヘブル人の手紙のまず9章をご覧ください。9章の26節のところ、26節のどうぞ後半ご覧ください。しかしと記されているところからです。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですって。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られた。このヘブル書の著者は私たちにイエス・キリストがこの世にお生まれになった目的は何であったかを教えてくれています。イエス・キリストがなぜこの世にお見えになったのか、それはご自身を生贄として捧げるためだって。ご自身を生贄として捧げることによって罪の許しを与えるためであると。それがこの箇所が私たちに教えてくれることです。ですからさっきお話したように、主イエスキリストは約束の救世主だと聖書が教えます。そしてイエスキリストはその救いというものをご自分があなたの身代わりとなって死ぬことによってあなたに与えると、このように聖書が教えるわけです。ちょっとこの生贄というそのコンセプトは私たちになかなか理解しがたいことなんで、ちょっと簡単に説明させてください。なぜそのように記されているのかです。実は旧約の時代、人が罪を犯したときにその許しを求める必要がありました。神と人との間で取り決めがなされたんです。それが何かというと、罪を犯した場合許していただくために生贄を捧げるということでした。ですから人々は動物を連れてきて、動物の上に自分の罪を置いて動物を自分の身代わりに殺したんです。だって我々人間が神の前に罪を犯したときに、当然そこで要求される罰というのは何かというと死です。清い神の前にあって、どのような罪であってもそれは死に値するものである。だから神様がおっしゃったのは、あなたが罪を犯した場合、あなたではなくてこの動物を身代わりとして殺すことによってあなたの罪を許そうって。ただ問題があったんです。その動物の命はその人の罪を完全に永遠に救うことができなかったんです。ですから我々人間は悲しいことに罪を犯し続けるわけであって、その都度彼らは神の前に生贄を携えてきて 罪の許しを請わなきゃいけなかった。その生贄は完全ではなかったんです。そこでちょっと見てください。続けてヘブル人の手紙の10章の4節のところに、お牛とヤギの血は罪を除くことができませんと書かれています。今我々が見てきたように、確かにその時は許されたとしてまた罪を犯すから、また生贄が必要になり、また罪を犯すから、いつまでたっても私たちはこのサイクルから逃れることができなかったんです。また同じ10章の11節のところをご覧くださいます。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。今私たちが話していることがここに記されています。動物を連れてきて、可愛い動物を連れてきて、その上に自分の罪を置いて、その動物を殺したとしても、その動物の生贄がその人の全ての罪を完全に許すものではなかったということ。それらは決して罪を除き去ることはできないって。だから人々は我々人間の罪を完全に、しかも永遠に許してくださる約束の救世主が来られることを待ち望んだんです。こんなことを主イエスキリストご自身がおっしゃってるんで、皆さん一緒に見てください。ヘブル書の今開けてらっしゃる10章5節のところからです。10章の5節に、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。何を言ってるかというと、今私たちが見てきたように、動物を連れてきて、動物をあなたの身代わりとして、生贄として殺したとしても、その生贄が完全に永遠にあなたの罪を許すものではなかったと。そこでキリストご自身が、救い主ご自身がおっしゃるんです。神は私のために、救い主のために体を作ってくれた。つまりここで言ってることは何かっていうと、神ご自身が人間の体を持ってこの世に来られたという話です。そのことについてはこの後少し説明します。同じようにヘブル書の10章の10節見てくださいます。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。さて、この箇所が私たちに教えているのは、動物は私たちの罪を完全に永遠に許すことはできない。そこで救世主ご自身がこの世に人として来てくださり、この救世主ご自身が一度だけあなたや私のために、罪人のためにご自分を生贄として捧げてくださったことにより、人間に完全な永遠な救いが備えられたという話です。動物にはできなかったことをこの救世主がしてくださったんです。なぜこの救世主の死があなたや私の罪を完全に永遠に取り除くことができるのか、今から3つ理由を言いますね。1つ目、この救世主には罪がなかったからです。罪がなかったからです。ちょっとヘブル人の手紙から離れて、今度ペテロ第一の手紙というところに進んでみてください。後ろの方です。2章の22節のところから、ここにはこう記されています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。 イエス・キリストには罪がなかったというんです。全く罪のないお方が何をしたか、24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。生贄ですよ皆さん。主イエス・キリストはあなたの罪の生贄としてご自分の命をお捨てになったという話です。それができたのはイエス・キリストのうちに罪がなかったからです。罪がないお方だからこそあなたの身代わりとなれたんです。しかもこれは強制されてではなくて、ご覧ください、もう一度24節、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。いいです。この聖書の箇所があなたに教えていることは、神はあなたを愛してあなたのために喜んで神ご自身の命を捨ててくださったって。そこまであなたのことを愛してくださっていると聖書は私たちに教えてくれるわけです。同じこのペテロ第一の手紙の3章の18節のところをご覧くださいます。キリストも一度罪のために死なれました。じゃあイエス・キリストも何か悪いことをしてたのかって、我々と同じように何か罪を犯してたのか、そうじゃありません。見てください、正しい方が悪い人々の身代わりとなったと書いてます。つまりイエス・キリストの十字架というのはあなたの身代わりだったと聖書が教えてるんです。ね、皆さん、あなたが覚えなきゃいけないのは、これほどまでにあなたを作られた神はあなたのことを愛しておられるということです。人がその友のために命を捨てるというそれ以上の愛はありませんと聖書は言います。一番大きな愛というのは誰かのために喜んで犠牲を払うことだって。神はあなたのために人として来られ、そしてその命を喜んであなたのために捨ててくださった。なぜイエス・キリストがあなたの罪を完全に許すことができるか、一つ目の理由っていうのは、この方のうちに罪がないって。だからこの方はあなたのすべての罪を自分の身に負って身代わりとして死んでくださった。だからそこに許しがあるっていう二つ目の理由、この方救い主だからです。さっき私たちはマタイの福音書の中で見ました、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だって。そのように主の使いがヨセフに言いました、この生まれ出るこの男の子はご自分の民をその罪から救ってくださる方だって、救世主だって。この方の身代わりによって、この方があなたの身代わりとなって十字架で死んでくださることによって何を成し遂げてくださるか、何をあなたに与えてくださるか、与えてくださることはこういうことなんです。イエス、神様との和解なんです。ひょっとしたら皆さんは不思議に思われるかもしれませんね、なんで神との和解が必要なんだろうって。聖書はこう教えます、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、今お聞きになりました皆さん、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたなら、つまり聖書が私たちに教えてくれていることはこういうことです。生まれながらの人間は、あなたは神の敵だっていうんです。なぜか言いましょうか、あなたはあなたを作ってくださった神様を愛していないんです。あなたはあなたを作ってくださった神様を愛してその方に従おうともしてない。かえってあなたが自らの意思で選択していることは神が憎んでいらっしゃることであり、そしてあなたの選択というのは神を拒み続けることであって、神でないものを神として拝んでいる。まさにこれは神の敵を喜ばせる生き方です。その間違った生き方こそがあなたが神の敵であることを明らかにしています。 あのイエス・キリストの十字架は神の敵であるあなたがあなたを作られた神様と和解する、その和解を可能にしてくださるんだと、そのようにパウラが教えてくれます。またコロサイ人の手紙の中でもパウラはこう言ってます。よく聞いてください。神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。パウロはここでもその死によって、イエス・キリストの死によってあなた方を神ご自身と和解させてくれた。主イエス・キリストの死はあなたを作ってあなたを愛していらっしゃる神様と逆らい続けているあなたとの関係を修復するものだ。神と和解することを可能にしてくださる方、それがこのイエス・キリストだと御言葉を教えるんです。だからこの方によって罪許されて救いに預かることができるんだと聖書を教えてくれています。もう一つ理由があります。このイエス・キリストは父なる神の怒りをなだめてくださるお方だからです。父なる神の怒りをなだめてくださるからです。ヨハネ第一の手紙の4章の中に10節ですけれども、こうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。不思議な言葉が出てきましたよね。なだめの供え物って、私たち日本人もいろんな神を信じています。聖書が教える神はどんな神であるかって、この方はあまりにも清いお方であり、罪のかけらさえもない方であり、それゆえにどんな罪でもその罪に対して怒りをお持ちになる、そのようなお方だって、清い正しい義なる神なんです。ですから私たちが気づかなきゃいけないのは、神に逆らっているあなたに対して神様は喜んでらっしゃらない、かえって怒りを持ってらっしゃるということです。我々人間に必要なのは、この我々の罪をご覧になってその怒りを持ってらっしゃる、それは当然の結果ですけれども、その神の怒りを鎮めなきゃいけないって。どうやって鎮めることができるか、我々自身が神の裁きを受けて、当然受けるべき永遠の裁きを受けることです。それだけです。神に逆らい続けてきた私たちが受けるべき当然の裁きって何かって、聖書が教えてくれます。永遠の裁きです。永遠の地獄です。火と硫黄の燃える池の中であると聖書を教えています。それこそが我々神に逆らってきた者たちが行くべきふさわしい場所です。でもイエス・キリストがこの世にお見えになった時に、イエス様は何を成してくださったか。あなたの罪をご存知である神が、あなたに対して持ってらっしゃるその怒りをなだめるために、イエスはご自分の命をあなたに代わって捨ててくださったんです。ですからこの天使がヨセフに対して、その名をイエスとつけなさいと言われたこの男子、この方こそこの名イエスにふさわしいお方である、主は救いであると、まさにこの方が人類に救いをもたらしてくださる救世主だと、この方だけがイエスと呼ぶにふさわしいお方であると、そのことを天使が告げたわけです。あなたは私をその罪から救うために、神の怒りからその怒りをなだめるために、主イエスキリストはこの世に来てくださった。でもう一度今日のテキストであるマタイの福音書に戻ってくださいます。 主イエスキリストがこの世に人としてお生まれになった、このクリスマス、何のために主がお見えになったのか今見てきました。主イエスキリストはあなたの罪を許すために、あなたが当然行くべき永遠の地獄からあなたを救い出すために、彼は生贄としてご自分の命を捨ててくださった。このイエス・キリストが誠の救世主であるという証拠を実はこの福音書は私たちに明らかにしてくれています。このマタイの福音書の1章の22節のところをご覧くださいます。このすべての出来事は主が預言者たちを通して言われたことが成就するためであった。つまりイエス・キリストがこの世にお見えになること、イエス・キリストが十字架にかかることも実は聖書が預言していたことだって。覚えてください皆さん、こうしてまでもう神はあなたを愛してあなたに救いを与えようとしてくださった。最初にもお話したように、聖書の初めから人間に一番必要な罪の許しを与えるために救世主を送るということを約束された神が、今から約2000年前にあのユダヤのベツレヘムにおいてそのことを実際になされたんです。救世主が来られたんです。ですからこのマタイは私たちに教えてくれるんです。このイエスの誕生というのはまさに預言者が預言していたことの成就だ。何か偶然起こった話をしているんじゃないんです。予言通りにこの救世主はこの世に来てくださった。どの家系に生まれるのか、どの場所で生まれるのか、すべて予言されていた通りでした。その通りに救世主は来てくださった。そして預言者を通して言われたことが成就するためであったと、その後に23節このように記されています。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を見よ、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると。こうしてイザヤ書7章の14節に約束されていたこの処女が身ごもっていると、男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ばれるんだと、この予言がこのイエスの誕生によって成就したということをマタイは告げるわけです。処女降誕と言われるものです。そのことがこの23節のところに記されています。私たちもよく歌うクリスマスのキャロルの中に賛美歌の111番、神の御子は今宵しもっていう曲があります。感謝のことに差別用語をなくすということで2番が新しい歌詞になりました。そこにはこうあります。乙女マリア母として生まれまし緑子は、まことの神君の君、急ぎゆきて拝まずや、急ぎゆきて拝まずや。乙女マリアを母として、こうしてイエス・キリストの誕生というのが、乙女マリアを通しているものであったと、まさにイエスの誕生というのは処女降誕であったということを言うわけです。でこのことに関して実はこの私たちが見ているマタイの一章はマタイの証言を与えています。ちょっと前に戻ってくださって、1章の18節から、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが 夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのですと。この短い箇所ですけれども、この箇所が私たちに何を明らかにしているかというと、イエスが処女からお生まれになったという話です。ヨセフは許嫁のマリアの妊娠を知りました。ここには妻と決まっていたと書いてあるし、別の箇所では許嫁というふうに書かれています。バークレーという一人の神学者は、このユダヤ人の結婚の3段階ということで大変興味深いことを教えています。まず第一段階は婚約なんです。彼らは一般的に子供がまだ小さい時に両親たちによって結婚を決めるんです。それが決まると婚約したことになったんです。で、婚約を破棄することができたが、婚約を承認した場合は二人は許嫁となるんです。で、この許嫁の期間は1年間で、その後結婚式を開く。この許嫁の期間にはカップルは夫婦とみなされている。つまりそのような状態にマリアとヨセフがあったという話です。まだ二人は一緒に生活を始めていません。で、その時にヨセフが何を知ったかというと、自分の許嫁であったこのマリアが身ごもったという話です。そうすると選択肢があります。彼女がその罪を犯したがゆえに彼女を晒し者にすることもできました。でも19節の言葉があるように、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようとしたって。ヨセフは神を恐れるものでした。神を愛するものでした。ですからマリアを公衆の面前で恥ずかしめるようなことをしようとは思いませんでした。内密に晒せようというのは内密に離縁しようとするわけです。これだけの記事を我々見るときに何がはっきりしているかというと、マリアが身ごもっていたという話です。そしてその父親はヨセフではなかったということです。そこで主の使いが、20節に彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるんだと。なぜマリアが身ごもっているのか、その理由を主の使い天使が告げたんです。不貞を働いたからじゃないって。彼女のうちに子が宿しているのは聖霊なる神の働きによるんだと、そのことを告げたんです。ですから少なくとも我々はこれ読むだけでもマリアの妊娠が事実であり、その父親がヨセフでなかったということ、もう一つのこの処女交代に関する大切な証はルカが私たちにしてくれるんです。ちょっと皆さん福音書の中で少し進んでいただいて、ルカの福音書を見てください。ルカの福音書の1章です。さて、このルカの福音書を記したルカですけれども、彼はギリシャ人であったと言われます。ですからギリシャ人らしい文章を記しています。例えばこのルカの1章の1節のところです。で、1章を見ていただきますとね、皆さんの新改訳聖書のところでは1章の1と2が一緒になってますでしょ、ね、なぜかっていうと1と2を分けると文章的にちょっとおかしく見えるからです。 例えば分けるとこうなります。一章は私たちの間ですでに確信されている出来事については多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、2節、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、こういう文章なので新科学聖書はこれを一つにまとめてくれてるんです。さっき私がお読みしたように、私たちの間ですでに確信されている出来事については多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、ものすごい長いでしょ。でもこれ実は一つの文章なんです。ギリシャ人らしい文章なんです。これ非常にギリシャ人として洗練されたギリシャ語がここに使われているんです。しかしながらですよ、しかしながらこの一章の五節から見ていただきますと、どちらかというとユダヤ人的な表現がここから出てくるんです。このことに関してジェームス・ボイスという一人の著名な牧師はこんなふうに言います。この序論が終わりやいないや、これは1節から5節まで、4節までの話ですけど、この序論が終わりやいないや、ここに新約聖書で最もセム語的な箇所の一つを見出すって。この序論が終わりやいないや、つまりこの5節から新約聖書で最もセム語的箇所の一つを見出すって。セム語、ヘブライ語であったり、アラム語であったり、アラビア語であったり、つまりこの一章の五節のところから、実際二章の終わりまで52節まで、これどちらかというとルカの文章でないような。で、実はそのことについてこのルカがこんなことを教えています。一章の三節見てください。ます。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。つまりルカがしたことは何かっていうと、ルカは一体イエスの誕生に関して何が起こったのか、そのリサーチをしたということです。いいです。それが書かれてあるんです、ここに。ですからこの1章の1節から4節までと、 5節のところから2章の終わり52節まで、この文体が異なることに関して、さっきお話したジェームス・ボイスというその著名な牧師はこう言います。この記事を、この1章の5節から2章の52節までの記事をアラム語もしくはギリシャ語でない情報源から得たということであるって。だからルカはさっきもお話したように、いろんな情報を集めて一体本当に何が起こったのか、それを正確に伝えようとしているんです。ですからこの1章の5節のところから2章の終わりまでイエス・キリストの誕生の話です。彼はそれを目撃したわけじゃありません。だから彼はいろんな人に話を聞いたはずです。ですから3節に、すべてのことを初めから綿密に調べておりますからって。そして彼は調べた上でこれを記したと言ってるわけです。じゃあそこで皆さんにちょっと考えていただきたいのは、主イエスキリストの誕生に関して正確な情報を知りたければ、皆さんだったら誰のとこ行きます？マリアですよ。ルカはおそらくマリアのとこ行くんです。そしてマリアから他の福音書に出てきていないさまざまな詳細にわたるその出来事を彼は聞いてるんです。ですからまずザカリアと主の使いのやり取り、ルカの福音書の1章の5節から25節まで出てきます。マリアと御使いガブリエルのやり取り、ルカの1章の26節から38節、ここで初めてマリアが身ごもるという話を聞くわけです。どうしてそんなことがありえましょう、私はまだ男の人を知りませんのって、マリアが答えています。 処女降誕の話を初めて彼女が耳にした様子が書かれています。マリアとエルサレスのやり取りがルカの1章の39から56に出てきます。エルサレスの出産と出来事がルカの1の57から80に出てきます。ヨセフとマリアがナザレからベツレヘムに行ったことはルカの2章の1節から5節に出てきます。主イエスの誕生の出来事がルカの2から20のところに出てきます。イエスの割礼の話がルカの2の21に出てきます。イエスを捧げるために、主イエスを捧げるためにエルサレムに行ったことが2章の22から24に出てきます。でここに汚れたという話が出てきますけれども、出産をした女性は40日間汚れると言われています。それが終わってからの話がここに書いています。そしてエルサレムに会って敬虔な人シメオンと女預言者アンナと出会った話がルカの2章の25節から40節に出てきます。そして最後に2章の41から52は主イエスが12歳の時に起こった水越での出来事が書かれている。誰がこの出来事を一番知っているのかです。マリアでしょ。ですからルカはこうして何が実際に起こったのか調べて正確にこれを記そうとしたわけです。ですから私たちは非常に詳しく何が起こったのかそのことをこうして見て取ることができます。ご存知のようにルカは医者でした。非常に彼は素晴らしい教育を受けていた。その彼が調べてそして起こったことを正確にここに記してくれているんです。彼が結論づけているのはこの主イエスキリストは私たちと同じように両親から生まれたのではなかったと。彼は乙女マリアから生まれてきた。なぜ乙女マリアから生まれる必要があったのかもうすでに我々見てきました。罪ある人は罪ある人の身代わりになれないからです。罪ある人の罪を負って身代わりとなるためには身代わりとなる人は罪がない人でなければならない。我々人間の中に罪のない人なんかいます？全ての点で完全に清く正しい人なんかいます？だから私たちには助けが必要だったんです。私たちが自分で自分を救うことができないゆえに全く罪のない清い正しいお方は神しかいらっしゃらない。だから神ご自身が人としてこの世に来てくださり、そしてあなたは私の身代わりとなって生贄として十字架で死んでくださったんです。罪がないお方だから私たちの身代わりになることができた。ですからこのマタイの福音書の中の21章の23節も出てきました。その名はインマヌエルと呼ばれるって。このインマヌエルとはどういう意味だったのか、神は私たちと共におられるという意味です。神は私たちと共におられると、神がこの世に来られたことをこれは意味しているんです。神が人としてこの世に来られ、そして私たちと共にいてくださることをこのインマヌエルが明らかにしているんです。この方はインマヌエルと呼ばれると、創造主なる神が人としてこの世に来てくださった。私たちの間にこの方は人として住んでくださったって。インマヌエルだって。人となられた神だから私たちに救いを与えてくださることができるんです。前回私たちが見たイザヤ書の9章の中にはこうありました。この方は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。この方は神だとイザヤが言っていました。そしてこのマタイの福音書は私たちにその神が人となって来てくださった、あなたは私の生贄としてこの世に来てくださった。だからイエス・キリストの誕生に関して天使たちが大声で神を賛美しています。 この偉大な神を、愛と憐れみに満ち溢れた神を褒めたたえています。皆さん、すごい神がいらっしゃいます。こんな大きな犠牲を払ってまでも、あなたは私をその罪から、永遠の裁きから救おうとしてくださっているお方、この人としてこの世にお見えになった神が、この救い主があなたを罪から救ってくださいます。だから私たちはクリスマスを喜ぶんです。イエス様はあなたを罪から救うために来てくださった。感謝なことにその救いは備えられているんです。もしこの中でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、この救いをいただくことです。あなたが神様に逆らい続けてきた罪を悔い改めて、この素晴らしい救いをいただくことです。その時にあなたの罪が許されて生まれ変わります。それが神の約束されたものです。救われている皆さん、神様はあなたをその罪から救ってくださった。新しく生まれ変わらせてくださった。それは何のためか。こんな素晴らしい神がいらっしゃること、こんな素晴らしい救いがあることを伝えるためにです。このマタイの福音書の最後28章をご覧くださいます。28章の19節のところから、それあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと。これがイエス様がクリスチャンであるあなたに与えられた大命令です。出て行ってすべての人を、あらゆる国の人々を弟子としなさいって。弟子とするためにはちゃんと素晴らしい救いのメッセージを語り、救われたらその人たちが本当に神を愛して神に従う者として訓練していきなさいって、それが弟子を作るという命令です。信仰者の皆さん、それをしてらっしゃいます？私たちが覚えなきゃいけないのは、人としてこの世に来てくださり、あなたの生贄としてあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださり、あなたのために素晴らしい完全な救いを備えてくれた神が、この救いを与えてくれた神様があなたに何を求めているか、それはあなたが出て行って弟子を作ることだった。これが神の命令です。これが大命令と言われているものです。私たちは福音を語り続けていくんです。救われた人たちをしっかりと教え導いていくんです。そしてこの働きを私たちが、あなたがしっかりと成し遂げていくために、最後にこう書かれてますでしょ。28章の最後をご覧ください。20節、私はまた私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。思いません？一章の中で今私たちはこのように人となった神がインマヌエルと呼ばれるって見てきました。このように人となってきてくださった神、その方は感謝のことに私たちと共に生活をしてくださった。その方があなたの身代わりとなって死んでくださり、その方がその死からよみがえって今もあなたと共にいてくださって、その方があなたにこう言うんです。私は世の終わりまでもあなたと共にいるって。なぜなら私はインマヌエルだって。その神があなたを救うだけじゃない、あなたに助けを与え、この神が望んでらっしゃる働きをするように力を与え続けてくださるということです。どうぞ信仰者の皆さん、しっかりその約束を覚えて、大胆にその働き人として出ていってください。このクリスマス、私たちはイエス様の降誕を心から感謝します。しかしあなたのために生まれてくださり、あなたにこの救いをくださった神はこのことをあなたに命じているんです。今年のクリスマスに今一度それを思い出して、そして 主にお会いするその時までしっかりとこの主の命じてらっしゃること、神の助けをいただきながら実践し続けてください。そのことを心からお勧めします。お祈りします。父なる神様、神が私たちのために人となり、そしてご自分の命を捨ててまでも私たちに一番必要な罪の許しを与えようとしてくださいました。そのあなたの恵みを覚えて今日も心から感謝申し上げます。父なる神様、どうぞこの中にまだあなたを知らない方がいらっしゃるなら、今日はあなたの前に罪を悔い改めて、あなたが備えてくださったこの素晴らしい救いをいただくことができますように、どうぞその心に働いてください。また先に救われていらっしゃる皆さんのうちにも働いてくださって、私たちは天国の約束をいただくことがゴールではなくて、あなたの命令に従い続けていくという、そのことをあなたご自身が望んでいらっしゃることを今日また改めて見ました。弟子を作れというのがあなたの命令であり、そのためにあなたが共にいてくださると教えてくださりました。しっかりとこの命令を実践できるように助けてください。どうぞこの信仰者一人一人の信仰を強めてくださるように、それぞれを奮い立たせてくださって、あなたにお会いするその日までしっかりとなすべきことを成し終えることができるように、どうぞあなたの助けをお与えくださいますように、この愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福がありますように、御言葉を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。